ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。皆さんこんにちは。ワンパイ衝動会のお時間となりました。今日も元気よくやっていきたいと、あとは感謝の気持ちを込めてですね、皆さんに営業についてお送りしていきたいと思うんですけど、今日もゲストにお越しいただいております。ゲストはもちろんこの方です。
ありがとうございます。五郎でございます。
どうもありがとうございます。いつも来ていただいてありがとうございます。本当にやっぱ感謝の気持ち大切ですよね。大事。
もう先週からね、ちょっともう、ありがとう、
ありがとうを
精神で営業してい
き、朝一番何回ぐらい言われてるの？
ありがとうを100回。
100回です。
シェシェにもう100回
ってことですね。やっぱありがとうございますの数だけやっぱね、いろんな感謝が集まってきますから。
感謝がね、
集まってきます。大切ですよね。
営業マン、
そうです、そうです。営業マンもやっぱありがとうって言われるぐらいにならないとダメなんだけど、
お客様からね。
そうです。ただ最初から言われるわけないですから。偏方性の原理ですからね。
そうです。
もうだから1回のありがとう言ってもらうために100回言うぐらい。
まさにそうですよ。
このつもりでいかないといけないですね。
提案させていただいて
ありがとうございます。本日はお時間取っていただきましてありがとうございます。誠にありがとうございます。
ということでね。
そうですよ。であとはそのお客様自身がその反対をしてくれた時も、
うんうんうん、
ありがとうございますですよね。
そうですね。
いやこれいらないよ、うん、いやありがとうございま す正直に言っていただいてありがとうございます。と言いますと、どういったところでもうコロコロコロがダメです、ありがとうございま す。
そっから始まる。
そうですよね。本当に、うん、私一回気持ち悪いって言われたことがあるんですよ。こんなんいらねえよって言われた時に、いやありがとうございますって言ったら、いや断ったんだけどって。ありがとうございますって。いやすぐこう、
それでも最高、最高ですね。
ありがとうございますって言ったら、気持ち悪いなって言われて、まあ、全然そこは全然ダメでしたけどね。本当に断られてるから
素でね、
素で断られてるんで。
でもなんかあれらしいですよ、怒られた時にもありがとうございますとか、嫌われてもありがとうございますって言うと、はい、言われた方もだんだんやっぱも
うなんかそういうことですよね。
らしい
し、まあこれ小学校の時に全然こう気になってない子にこうちょっと気になってるって言われると、その子が気になっちゃうのと一緒ですよね。
一緒ですよ。だからこいつ何言ってもありがとうございますって
気になるなと。
そう、
そういうことですね。
そうですよ。
いやこれもしかしたら営業の極意かもしれないですね。感謝の気持ちを持って常にお客様に接することで感謝される人間になると。
そこかな、今年。
ね、
ちょっと気づいちゃった。
私これでもちょっと最近ダメだったな、これから気をつけます。皆さんもぜひ感謝の気持ち
を、ね、感謝の気持ちを持って営業していただきましょう。
ただ今日の主なテーマちょっと違う、
ね、違いますけどね、はい、
感謝も大切なんですけど、はい、営業マンにとってですね、大切な商談の時のですね、
はい、
環境設定のスキルと、これについてお話をさせていただきたいんですね。まあ、基本的に営業マンはお客様のところに B2B の場合ですね、伺うっていうのが中心だとは思うので、環境は自分がこうコントロールできないところではあるかもしれないんですが、そんな中でもこういったことを意識しながら商談をしていくと良いですよということをお伝えをしていきたいと思います。
はい。
で、ポジショニングってやつですね、うん、で、まあ、以前マーケティングのところで少しポジショニングの話させてもらったかと思うんですが、マーケティングにおけるポジショニングっていうのはもう差別化のポイントですよね、
はい、
ではあるんですけども、今日の営業における環境設定のポジショニングというのは座席の位置についてです。
なるほど、
はい。で、どんな座り方がいいんだろうかっていうことを今日考えていきたいと思うんですけども、うん、基本的に営業行ったら正面向かうのが、真向かいにこう正面、会議室の正面向かって座るっていうのが、うん、まあ、最もオーソドックスですよね。
そうですね、
はい、
う
ん、で、ただですね、真正面に座るポジションっていうのは親密なコミュニケーションに適さないという心理学説も存在するわけです。
しますよね。
でなぜかというと、真正面に座って視線を正面からかわすとですね、相手は圧迫感を感じるわけですね、うん、じーっと見られるから、
うん、
でもちろんある程度親しくなった後では問題ないんですけども、それほど親しくない間柄でやる場合っていうのはなかなかですね、最適ではないですと、
はい、
いうことで、どんな座り方がいいんでしょうかっていうのを今日考えていきたいんですけど、ベストとされているのは L 字型です。
L 字型よね。
L 字型でこれは結構 2人のミーティングなのに、うん、商談なのに、うん、あの大会議室に通された時、
すげえでっかいやつ
でっかい時な時にあのいや普通だったら、まあ、お客様にちょっとどうぞっていうふうに言われたとしても、うん、すいませんじゃあちょっと資料いろいろお渡しさせていただきたいので、うん、大変恐れ入りますがここの、うん、こうお客様そちらですここに座らせていただいてもよろしいでしょうかと、こういうことをあの言うっていうのは一つありますよね。
なるほどなるほど。
で L 字型が何がいいかって言ったらやはりあの目線をこう合わせなくてもですね、うんうん、いいっていうところですよね。説明してる時に、うんうん、でそのある程度資料をこうお見せしながらですね、うんうん、補足法がこのところに視線を合わせながらこう説明をしていけるので、うんうん、結構集中してですね、
なるほどなるほど、
できるっていうのがあの L 字型の一ついいところであるのかなというふうに思います、う
ん
う
ん、なるほどですね。
はい。であとですねポジショニングのところであのセールスの教科書で書いてあるのは相手がですね部屋の中のどの位置に座るか、うん、これについても気を配るべきだというふうに言ってるわけですね。部屋の入り口や窓に背を向けて座ると不意に襲われそうな気がして落ち着かないというデータもありますと。だから商談の相手を部屋の入り口のすぐ近くや窓際に座らせないようにする配慮も必要かもしれないですね。で
なるほどね。
社外で事前に商談を行う場合は事前に場所を下見してベストなポジショニングができるよう座席を確保する必要が努力が必要ですと、うん、でこれどちらかというと B2C やってる人、
はいはいはいはい、
これ大切です、ね、うん、だからこれもともと書いてセールスの教科書書いている人が保険のセールスレディだったんですよ。ほうほうほう、はい、だからこそのこういう話だと思うんですね。 ですね、うん、ある程度コントロールはこちらに権がありながらやっていけるっていうようなセールスの場合はこういったことを意識するべきですと。ただ我々 B2B ですからお客様のところにお伺いしてですね、うんうん、営業するときにですねどうしても上座結構通されてしまったりとか、まあねうん、私たちのお客様なのに私たちが訪問してるからお客様の扱いになりますからね、
う
ん
う
ん
はい、
ややこしいんですねだからなかなかコントロールできないってことはあるかもしれないんですけども大会議室に行ったときはなるべく正面に対さずにしようにして L 字に座ろうとする、こういったことはまあまあできるとこではないでしょうかというふうに思っておりますと。ということで基本的に商談で座るときはまあ基本的に真正面なんですけども遠いときは L 字を目指していくと、
うんうん、
でなるべく L 字を目指していった方が実は結構その親密な会話ができますよっていうことがここでお伝えをしたい、うん、ポイントでございます。
なるほどですね。
どうですか
これ。まさに先週東京出張だったんですけど、
はい、
ちょっと公的機関さんちょっと営業してきたんですけど、
はい、
半端ねえ会議室
でかめちゃくちゃでかかったんですよ。
ほんで、はい、まあ、当然ちょっと資料を出さなきゃいけなかったんでこれちょっと遠すぎて、
はい、
どうしたもんかなと思ってまさに L 字に、
そうですよね、ちょっとこちら失礼してよろしいですか、はい、というふうに言いながら近づかせてもらってと、まね、いうことですよね、はい、だから営業マン私もう駆け出しの頃はですね、うん、むちゃくちゃ遠いすごい対面なの、
ね、分かんないからね、
ね、分かんないって、それで資料をいちいち立って渡して戻って説明してみたいなまどろっこしいことをやっとったわけですね、はい、うん、こういうこと言っちゃいけないと思ってましたから。
そう、ね、
相手に同意を得ることは別に失礼じゃないですからね、うんうんうんうん、こういう理由でこちらちょっと座らせていただいてよろしいでしょうかと、うんうん、こういうふうに言って、うん、こっちが商談をコントロールしていけばいいわけです。
そうですね、ここはね、
こういうような話でございます、
うん、
でこれがポジショニングです、
はい、
もう一つ環境設定あるのは、うん、プロクシミクスっていう、まあ、こんなこんな言葉を覚えてほしいわけじゃないですね、
はい、
空間接近理論です。
空間
接近理論、
接近理論、
要は相手との距離どれぐらい取りますかっていう理論です、う
ん、あ、中国人の方近い、
近いんですよ、ね、これ
これあるあるネタ、
あるあるネタなんですけど、はい、日本人が遠いんですよ、
はい、日本人遠いかもしれないですね。確かに。
なぜ日本人遠いと思います？
なぜと、警戒心か
かな。日本人って挨拶するとき何します？
お辞儀。
お辞儀ですよね。だから近いとぶつかっちゃうから、だから遠いんですよ。
確かに名刺交換するときもね。
そうですよ、失礼いたしますって言って本日ありがとうございますって頭下げますよねその時に当たっちゃうから、だから遠いんですよ
本当ですか。
でじゃあそのお辞儀の距離で握手しようと思うと届かないわけですね。
あ、確かに。
中国はお辞儀ですか？
中国はしないですよね。
握手ですよね。
そうか、
だから近いんですよ。
なるほど。
そういう話です。
なるほど。
だから、まあ、まあこれ今聞いてる方々、うん、あの中国人の方も日本人の方もいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、基本的に日本人はお辞儀文化ですから、当たらないために遠いんですよ。
なるほどね、面白い、ええ、
であとはその目上の人の目をじっと見るのが失礼だとされてますよね。
うん、
ですよね。だからそういったところもあったり、
なるほど、
いろんなその日本人っていうのはその空間距離に対してかなり敏感、
敏感かもしれないですね、うん、僕もあの後ろに立たれると、
いやいや、
あんま関係ないか、
関係ないですよ。それ関係ないです。そういうことですよ。
なるほどですね、はい、
で、でここでですね、まあどんな距離、距離に関しての、うん、参考としてですね、あの理論をお伝えしていきますと、一つ目、親密距離。
親密距離、はい、
これ近いところから言ってきますよ。0から45センチ。
0から45センチ、
はい、これはお互いに相手の体温や匂いを感じるほどの距離ですと、
うん、
で赤ちゃんを抱くときなど親密な距離はこのその0から45センチですと。
なるほどね。
で私的距離、プライベート、私的距離ですね、うん、これは45センチから75センチ、要は手を伸ばせば相手に触れることができる夫婦や恋人同士の距離ですよ。
ほうほうほう。
でこの距離で話されたりすると圧迫感感じますよね。
うん、
営業マンにいきなり、
まあ、なんかそんな仲良くない
のに、のになぜそんな近づくのと、
うん、いるいる
ありますよね、うん、なので大切なポイントとしては、まあ、社交的距離と言われる75センチから2メーター13センチ要は
75センチから
2メーター13センチ。
なぜゆえ13センチ
ってい
うところね、
はい、ですよね。これちょっとまた次のところに行きますよ。
やっぱり
その説明があるんで、まあ、まずその社交的距離と言われる友人同士とかビジネス時に適した距離です、
うん、
で商談の場合は同じテーブルを囲むとしても75センチ程度の距離を保つことが大切です。
うん、こんなもん、
こんなもんって、まあ、腕のぐらいの距離ですよね。
そっか、
腕ぐらい、
はいはいはい、
腕プラスある、ん、待って、75センチですと私が178センチですから、
うん、
私、まあ、手の長さっていうのは自分の身長ですよね。
そうですね。
それを考えたときに私は178センチですから、手の指先から胸のところまで、
うん、
まあ、これがまあ大体75センチです、うん、
なるほど。
だこの距離はちゃんと取るっていうことが大切ですね、うんうん、だどんだけ狭いその、打ち合わせ場所になったとしても、うんうん、ある程度こういうふうにその距離を保てるようにちょっと座ってみる、
うんうんうん、
要はすごく狭いその2人用の、まあ、4人用 の、 あの会議室だった時はちょっとこう交差になるというか、ちょっと対角で座ってみたりとかしてある程度の距離を取っておかないと、あのお客様から圧迫感を感じるっていうことはありますよね。
うってなる。
そうです、うん、特に新規の時はそこ気をつけないと
確かに
あのいけないですよね、うんうんうん、であのかなりもう何回も研修買ってくれて、うん、いやかけちゃんかけちゃんっていう話とかっていう話だったら、うん、別にその75センチより少し近かったとしても、うん、そんなに大したあれはないと思うんですけど、うんうんうん、これをちょっとまず気をつけましょう。
なるほどですね。
で2メーター13センチ以上っていうのが公共的距離と言われてるやつです、
うん、
でこれあの通常見知らぬ人との間で確保したい距離です。この距離なら万が一相手から攻撃を受けたとしても逃げたり防衛策を講じたりできる距離と言われてるわけです。2メーター13センチが
はっつって、
そうです、いきなりボンって殴られたとしても避けられる、この距離、これが2メーター13センチなんです、
はい、
でこれ一応ですね、あのエドワード・T・ホール博士がこれちょっとちゃんと研究したらしいですね。
なるほど、
はい、でまあこれを覚えることが目的ではなくて、はい、営業マンっていうのは75センチ、
うん、
75センチ以上しっかり話してあのお客様としっかりこう、お話をしていった方がお客様にとって圧迫感がないんだということを意識していくことが大切です。
なるほどですね、
うん、
これ意識しないとね、
ダメです。そうなんです。で
意外とそうかもしれない。
僕のお客さん結構あのなんていうの、そのフレンドリーな人が多いからさ、うんうん、っていうこともあるかもしれないんですけど、うん、あの今回これ対象として訪問型セールスっていうのはいろんなお客様に対して新規開拓をしていくっていうセールスになりますね。だからあのなんていうんですかね、要は距離が近いお客さんが OK のお客さんばっかりじゃないわけですね。
そうですね、
そうなんです、うんうんうん、なった時に相手にコントロールされるんじゃなくて自分がコントロールできるようにお客様とですねの距離をコントロールできるようにするためには自分自身が知識を持っていかなきゃダメなわけです、
うん、
ですよね。僕は結構距離が近くても大丈夫なタイプだから、だからいいやって言ってどんどん近づいていっちゃダメなわけですよ、
お客様がね。
そうです、うん、相手視点、 ファンウェイ通貨をですね、
うん、
これをしていかなきゃいけないですよ。
なるほど、なるほど。
なんでこれちょっとしたことではあるんですけれども、うん、まあ営業マンとして覚えておいて損はない知識だとは思いますね。
そう言われてみたら、うち3つ会議室あるんですけど、はい、一番手前が円卓で結構距離近いんですよ。
はいはいはい。
だから僕いつも使わないで、
はい、
真ん中のとこ使うんですけど、うん、仮に円卓のとこ使うときはちょっと椅子引き気味。
ああなるほどですね。
だからなんか知らないうちに75取ってたな。
そういうことですね。だ意識、それをまあ覚えておくか覚えておかない、うん、で感覚値でそれができる人はいいんですけども、うんうんうん、必ずしも全員がそういうわけではないので、その時にこういった知識を持っておくといいと思いますね。あとはその皆さんが今後そのまあ部下を持つ新人をその教育しなきゃいけないといった時に、このような理論をですね覚えておくと、あのそれを伝えた時にですね、うんうん、それはあんたの経験でしょって言われないわけですから。
そうですね。
え、学術的にこれ言われてるわけですので、
エドワード、
ホール博士です。
全然違って、そうですね。
そうです、
はい、
あ、エドワード合ってます。
エドワード
T ホール博士です。、
っていうね、はい、
こういうことを覚えておくだけで、うん、まあ、だいぶ違いますよと。
そうです、
ね、こういうことをお伝えをしたくて、今日はまあこれをまあ主テーマとさせてもらったわけですね、うん、ただあの感謝の気持ち、これ忘れずにですね、たとえ近い場所に通されたとしても、ありがとうございますと言ってですね、
遠くても
ありがとうございますと言ってですね、あの、まあ、自分で努力できる範囲は努力しながら、この環境設定をしていくっていうことがとても大切ですよと、こういうことでございます。
はい、
はい、ということで今週は以上でございます。どうも
ありがとうございました。